皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本再生のシナリオです。今日はいつものように、南信州遠山郷に来ております。遠山藤原学校で、ご参加の方からですね、こんなタイトルでということでお話を受けたまっているんですが、今日はいよいよですね、日本再生をどうやるかというお話をしていこうと思います。もう前からこの放送の中でたくさん申し上げていると思いますけれども、日本再生というのはですね、健康で破局を免れるシステムをライフスタイルとしてみんなができるように日本を作り直す。そこがまあ一番大きなポイントなんですね。なわち、なんで日本が潰れちゃったのかと考えればですね、破局を免れない資本主義だとか、危険なものだとか、そういうものの中で暮らしているから破局を免れないわけでありまして、やはり日本再生の一番基本的なところは、雇用の面においても産業の面においても、エネルギー、食料、経済システム、あらゆる面において破局を回避できるシステムに直してしまうということですね。そもそもそんなことできるんですかという方よくいらっしゃるんですが、なに、縄文時代なんかですね、1万年近く戦争した形跡がないわけですよ。そして古今の歴史見てみるとですね、破局というのは大体流民の発生とともに生まれるんですね。住み続けたいのにね、逃げ出さなければならないとか、あるいはお金があるのにですね、投資先がないからって言って外国に出てってしまう。これすべてですね、流民なんです。流民の発生とともにシステムの強行が起きる。まあ言ってみればね、出血多量になって人が死ぬと同じことがですね、破局というものを起こすポイントなんですね。ですから我々はすごい誤解してたということですよ。人々の移動が、物の移動が、金の移動が進めば進むほど世界は幸せになると思ったら、実はあれ全く逆なんですね。全くその閉ざされたところで、あんまりにもですね、優雅独尊でやってる人たちがひどければ、ここは風通した方がいいですよ。でも物には限度がありまして、ね、冬ストーブ炊きすぎて暑いからって言ってですね、窓全開にして一晩置いてからね、完全に中まで凍っちゃいますよね。こういうことをしちゃったわけですね。で、やはり持続可能なシステムと考えますとですね、やはりその国の中に産業を起こしていかなきゃならない。しかもその産業っていうのもですね、例えば今何々産業が栄えてるからその産業をやるってじゃ全然ダメなんです。産業は変わっていくんです。だから産業の本当の力というのは、基礎になる技術や技能や考え方や理念を残したまま、やる作業とか製品はドラスティックにどんどん変えていく実力を持っていること、これが産業の力なんですね。産業の力といった場合には、今どんだけ素晴らしいものを作れるかだけでは不十分で、それを次の新しいものに変えていく実力を持っていくということ、変化をリードする リーダーシップをちゃんと持っているということ、この2つが揃って産業は強いという話であります。今なんかね、随分空理空論をおっしゃるなと、言うなとお感じの方もいらっしゃるかもしれませんが、なぜなら今の産業にそんなことできるところほとんどありませんからね。テレビが作れなくなったらもううちの会社終わりですって言ってみたりね、半導体が作れなかったら店じまいって言ってみたりですね、産業構造の転換だとか、流民の発生を取るなんかっていうことをね、全くできない大企業がばっかなんで、そんなことありえないだと皆さん思いかもしれませんが、1980年ぐらいまでの日本の産業を見てください。もう貧しい時代ほどですね、産業転換に産業転換を重ね、流民を出さないようにね、新しい産業を作り、苦心惨憺努力して日本はここまで来てますから、日本はやればできるんです。で、そうやっていくとですね、結局のところやっぱりこのね、コンクリ付けのこの街っていうのは、いつかコンクリが崩壊すればですね、立ち行かなくなります。ダムだってそのうちコンクリが崩壊すればダム崩壊しちゃいますよ。原発だけじゃないんですよ、危ないのは。コンクリだらけの街ってのはですね、コンクリを直す金がなくなって財政破綻した時に、やがて街が壊れるし、ダムが決壊して全部終わっちゃうわけですよね。それを考えたら、実はこれも大きな誤解で、コンクリの方がいいって言ったのは、たかだか60年ぐらいの話です。60年を超えるもっと長い期間にわたって、100年何千年わたってですね、基盤が維持できると考えたら、やっぱり自然の木が一番いいんですよね。 自然の木をですね、直し直しやっていくのは結果的に一番いいんですね。だからあとは街を作る場所を変えればいい。衣食住のスタイルを、材料を変えていけばいいんですよ。何にも難しいことないですよね。やっぱりそうやってここは構想力をですね、高めて日本再生を変えていく。でしかもそれはですね、未来の作り方はですね、いつもやり方が決まっています。まず理念を作ること。理念を作ってから戦略を作って行動する。この原理原則は常に同じです。未来を作り方は理念を作り、戦略を作り、それから行動することです。今はですね、理念も戦略もなく行動の部分ね、なんかつまみ食い的に景気対策ばっかりやってるからですね、何やっても大成しないんです。でこの理念の部分は今申し上げたように、時の流れ、人々の切実なる思いというのもありますから、ここはやっぱり健康で破局を免れるシステムをライフスタイルとしてきちんと日本の中に成立させるということ、これをまずやらないとこの不安感も消えないし、未来に対して皆さん明るく思いを持てなくなります。これをぜひやろうということなんです。今の我々の世の中はですね、不健康で破局が免れない博打的人生なんですよ。ねえ、不健康で破局を免れない博打的人生の中でみんな生活することを迫られてますから、これだけ不安になって、そしてたくさんの戦争が起き、世の中乱れに乱れ、儲かるのは武器職人ばかり、武器商人ばかりという盗作したことになるわけですね。ですからここは今までの我々の常識を180度変えなきゃならない部分もですね、たくさんあるんです。ですからそのためにはですね、基本的にルミンを発生しないさせないということは世界中みんな同じですから、やはりまずどの国でも、どの地域でも、どの町でも、どの村でも、まず第一次産業の基礎を固めなければなりません。そこで生活するに必要な、仕事するに必要なエネルギーをどこから持ってくるか、食料をどうやって作るか、そして資源を、どんな資源を使うか。世界中同じ資源、同じ食料を使う必要なんか全くありません。むしろその地域らしいエネルギー、食料、資源を使った方が、むしろ競争力が高くなって、それがこの世界のオープンの体制の中でその町や村を支える本物の経済的競争力になってきます。ですからなるべく一次産業も個性を生かして、個性の上に特産物、地場産業を作った方が戦略的にはですね、有利だと思います。で今までそれしばらくやってないんです、我が国は。この60年ばかりみんな同じように石油を使い、同じように資源使ってるから、足元を見直すことやりませんでした。これもう一回やり直しになります。楽しい作業ですよ。で一次産業をできれば、今度それをですね、加工する第二次産業になります。まあこれはですね、技能技術職人の世界ですから、まあこれはたくさんありますね。今日も遠山郷のお寺を見学に行きました。21歳、26歳、20代の若者がですね、見事なですね、お宮大工としてですね、お寺の門を作ってるの、今日の皆さん見ましたね。山川国はちゃんとやっぱり職人の国ですね。ちゃんと育ってます。ですからその仕事の場を作ればいいわけですよね。で商人の世界は国内海外ともに、外国にあるいは異なる場所に行って仕事をしている人たちはたくさんいますから、まあサービス業であまり困ることはないでしょうね。第一次産業とその上に成り立つ地場産業としての第二次産業を、人の技、アナログを基本に作り直していくということです。まあそういうですね、抽象的に言えばそういうことなんですけども、まあその具体的な部分の実験としていろんなことをみんなで試しているのが、この遠山郷でもありますし、全国各地の里山でもありますし、うちは小田原もやっておりますしね。まあ微生物技術もそうだし、いろんな職人さんの仕事も全部そうなんですね。だから今我々はですね、まさに東海道新幹線が作られる直前のような状況だと思います。なんかね、固有の技術や発想や思想や人材はみんな各所で育ってきた。今度それを一堂に会して、東海道新幹線のような昭和30年代にできたね、新しいものを一つボンと作る。いうその直前に我々は今いるような感じがするんです。ですからそのみんながボンと出会わせる場を作る必要がある。それを私は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムでやりつつあるんですね。政治家と直接つながるっていうことは私もう不必要だと思います。かえって腐敗の温床になります。政治家と民衆の関係はコンデンサーの関係が一番いいんですね。電極をつなげないこと。一方に電気が溜まれば他方の電極に電気が生まれてくる、隆起、冷気されてくる。 そういうふうにやるのが一番いいです。官邸を人々が取り囲む、中に入って官邸に、ね、なだれ込むんじゃない、それは内乱ですね。官邸を取り囲んでエネルギーをかけると官邸の中にエネルギーが湧いて官邸も変わらざるを得なくなる。これこそまさにコンデンサーの原理で今の日本も動いてますね。民衆と政治家の関係はコンデンサーの原理でいいんですね。ですから政治というのは今度どんなことが必要になってくるかというと、声なき声を聞き、そして天の運行を知り、世界の動きを知って、声なき声のその生まれてきたエネルギーを運動エネルギーに変えて実際の行動、街を作るとか何か開発をやるとか研究を、ね、進めるとか具体的な行動を進めていくのが政治家の仕事です。ですから政治家というのは、政治というのは前の放送にも言ったと思いますが、今いる人たちの理解調整するだけではダメなんです。今いる人たちの理解調整だけでは多くの問題は解決できません。右翼も左翼もお金を持っている人を持っていない人もたくさんいろんな人いるわけでしょ。政治というのはですね、今この現在に物事を解決しようと思ったらほんのわずかのことしか解決できないんです。政治はですね、未来を作ることによって初めて人々を統合するし、問題を解決できるようになってくるんですね。未来を作る過程にみんなを参加させていくことによって人々の求心力と実際の成果が生まれてきます。ですから政治はまず第一に声なき声、人々のエネルギーを感じる力がなければいけない。人々のエネルギーの中には外国の思っていることもあるかもしれませんね。外国人が何を思っているかということもちゃんと感じなければならない。二つ目は歴史がちゃんと分からなきゃいけないということです。歴史の流れ、歴史のですね、エネルギーの流れというのはものすごく強いものがありますから、これをちゃんと感じなければどこに向かって問題を解決していいか分からなくなる。例えばここまで開国が進んだ世の中はですね、もうちょっとね、開国は弱まってきますよ。鎖国の方にもう少しね、振り子は触れてきます。こんなにバカみたいにね、流民を作りながら貿易するってことしないでしょ。ね、金をですね、むちゃくちゃ世界中動かしてバカな投資を続けるってことしないでしょ。もう少し足元で産業を作りお金を使うでしょ。ですからこれは行き過ぎた開国からやや鎖国の方向に振り子が戻るっていうことです。これも歴史の流れを分かってないとですね、なかなかそういうのは分かんないと思うんですね。日本の場合は特にですね、開国と鎖国は振り子のように触れておりますから。で、その新しい振り子の流れを感じながら、この不均衡、今起きている問題を歴史が示唆する方向に向けて現実を作っていくことで問題を解決し、人々の不満をですね、建設的な怒りを想像力に変えていく。これがね、政治なんです。ですから別にそれは政治家の仕事っていうよりもですね、やっぱり誰でもある部分はできなきゃダメなんですね。天を感じ、歴史を感じ、人々のエネルギーを感じと、で適切な戦略を持って動かしていく。でそこにやっぱり哲学がいるんですね。それが理念であります。この理念が未来を作る一番の基礎になります。ですから未来を作る理念、基礎、哲学、これをしっかりさせなければ、政治家はもちろんのこと、経営者でも世の中のリーダーシップでもそれは全然成り立たないということなんです。ですからそんなふうにですね、今のままでいきますと本当に今破局を免れないシステムの中に我々乗っかっています。まさに世界中、来年は強行でしょう。皆さん例えば金融庁のホームページ見てください。金融庁の松下金融担当大臣、記者会見でこの間言ってますよ。来年の課題は何ですか。1億2000万人を食わすことだとか、路頭に迷わせないことだって書いてますよ。金融担当大臣が来年の政治の課題は1億2000万人を路頭に迷わせないことだって書いてある。私その通りだと思う。来年何が起きるんだと思います。1億2000万人が路頭に迷う危機が来るんですよ。ねえ、もう来年はとてつもない不景気ですよ。この様子で世界を見ていれば、戦争まで起きちゃったらもっとひどいことになりますから、日本来年こそ本当にですね、本物の政治と本物の日本再生やらなきゃならない。でもそのプロセスは日本だけじゃなくて世界中共通なんです。韓国だって中国だってもうほとんど生活教育は始まっちゃってるわけでしょ。生活教育は始まっちゃった現実があるから、なんかあんなおかしくなったらおかしなこと始めてるわけでしょ。ですからね、やっぱり世界中全部同じで日本だけじゃないんです。やはり時代の行き過ぎは止めて持続可能な世の中を作るということを世界中が必要としております。ですから結果的に世界はですね、もう一回まず農業を振興し、その土地でですね、取れるものをちゃんと確保し、それからエネルギーも確保し、資源も確保し、それらを加工する第二産業をちゃんと作り直し、そしてサービス業をその上に乗っけると。今のようにですね、一次産業は全部輸入に任せておくと、第二産業もね、ボタン一つ押し合い、外国で工場を作ればいい。それじゃ全然ダメで、 要するに今のような逆三角形の産業構造はダメなんです。輸入に頼ってるからあんなね不自然なこと不安定なことになっちゃうんで、輸出入をやりすぎて世界中おかしくなってるんですから、もうちょっと足元を見て、想像力っていうのは市場原理ではなくて理念と人間の行動力によって達成させればいいんですよ。市場原理でなければね未来が作れないって大嘘です。むしろ市場原理進めてですね未来は壊れたと思いませんか。英知を結集した、そんなことないじゃないですか。例えば今年2月でしたか、開かれましたスイスの、ね、ダボス会議の資料を読みますとですね、ダボス会議の資料で今年のリスクのことを何て書いてあると思います。世界のガバナンスの崩壊って書いてあるんじゃないですか。今年の一番の課題は世界統治の崩壊っていうものが今年の一番のリスクの課題だって書いてあるんじゃないですか。そして市場原理はユートピアをもたらさなかったと。市場原理はですね理想郷をもたらさなかったと。市場原理はディストピアをもたらしたと。わかりやすく言えば地獄でしょ。市場原理は地獄をもたらしたってこと書いてあるじゃないですか。あれが正解じゃないですか。だったらそれを超えるものというのはルミンを出さない経済なんですよ。ルミンを出さない産業基盤が 1,2,3 とね、ちゃんと正三角形で安定する世の中を作り直す以外にルミンの発生止められないんですから、我々が頑張ってねみんなで作るしか私はねないんじゃないかと思うんですよね。で、都会に住まいの皆さんはですね今非常に不安だと思うんですよね。その何をやるにもですねもう給料をもらってねカツカツの生活をしていて、里山とも遠いし食料生産とも遠いし金がなくなればですね何にもできない。で、金があったって震災でね物が止まれば食料が止まればもうねその場で食い上げちゃう、こういうケース多いですね。でしかもそういう都会の人の不安が当たったことって過去何回もあるんです。例えばトイレットペーパーが不足になった石油金の時もそうでしたね。銀座のネオンが消えてものすごい不安感が広がりました。去年の311の時には東京は帰宅難民が300万人いました。そして大正12年でしたっけ、関東大震災ですね。あの時はですね東京が焼け野原になっちゃった、真ん中がもう銭湯でもしなきゃならないんじゃないかなっていうぐらいね大騒ぎになりました。あるいはですね明治維新の直前、幕末から明治維新の頃、東京は人が大きく減るんです。なぜかというと生活できなくなっちゃったからです。武士も東京にいても生活できない、江戸時代を支えていた商業が崩壊する、だから東京は人が生活できなくなっちゃったからみんな田舎に帰ってくるんですよ。あれですから昔からですね大きな時代の変わり目に東京の人口は大きく減ってるんです。私はね去年の311の300万人の帰宅難民というのはあれは前兆だと思う。ですから私はまずですねどっか自分が行ける田舎を皆さん確保した方が絶対安心感高いと思います。自分の第二の拠点、都会の人はどっか地方に確保するとそれだけでもまず安心感が違うと思います。そしてあとはですねよく勉強することです。自分自身を納得させることです。なわち今のこの時代の危うさとこの先があるということ、世の中が終わるんじゃない、物事を変えていけば成功がするんだということをまずよく勉強してほしいと思います。そしてよく物の分かった仲間を得ていただきたいと思います。農業を一つ取ったってですね、ね、植木鉢からだって実験はできるんですから。ですからやろうと思えば何でもできますが、やる気にならないからできないというところが今非常に多いんです。特に都会の場合はですね。ですからやっぱりそうやって自分でできることをなんかまずやってみるということ、良き仲間を得てよく勉強して、で田舎に自分のもう一つの拠点を持つ、そこぐらいまでやっていけばですね、まあ大体いいんじゃないんでしょうか、ね、あとそんなに大きな、ね、心配なさいらないと思います。その時になって動けばいいんですからね。まあそんなこともありましてですね、もう私はもう今度の総選挙、まあ年内ですね、もう大体これで政治終わりだと思います。まあおそらく次の選挙はですね脱原発と消費税廃止、これはやると思いますよ。もうそういう人でないと当選しないと思いますから。で、まあ、そこまでやってその後はですね多分何にも決まらないと思います。日本最初のシナリオとか言っても皆さん考え方まちまちでね、なんかどの党が出てきてもですね単独過半数取れるわけでもないし、民自公で3党合意なんて言ってるんだけど、今ですらこんな大喧嘩してやってるのにね、選挙で揉めに揉めて喧嘩した後ねまとまるはずなんかありゃしないわけですよ。なんで全然ダメですよ、砂みたいなもんなんだから。だから私はコンデンサーの原理で民衆が本当に責任を持って未来を考えて、特に民衆の中のリーダーの人たちが本当に真剣に考えて政治をですねコンデンサーの原理で政治にエネルギーを外から送るべきです。そうすると中は グズグズだってそこに電気は誘起され、冷気され、静電動き出すんですよね。やっぱ外側からエネルギーを与えて中を変えるという、宇宙のエネルギーを得て地球が変わるみたいなね、同じ原理だと思いますよ。ですからね、ここはね、本当にね、正念場をいよいよ我々迎えたと思うんです。ですから本当にここでちゃんと手を打たないと、財政が破綻し、コンクリートがですね、風化して崩壊した時にね、今の我々はね、全部失ってしまいます。今変え始めなければですね、手遅れじゃないかと思うんですね。やはりそのためにはみんなで集える場所を持つことも大事でございます。まあ、そういうことを含めて私も頑張ってやっておりましてですね、皆さんもそれぞれにですね、頑張って未来を作るということをね、やっていただきたいと思います。大雑把でありますがね、まあ、今のお話が大体のね、私の考える日本再生のシナリオなんです。ぜひ皆さんもね、それぞれ考えてみてください。そして一緒に行動してまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本再生のシナリオということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。